それでは詩編の108編を開いてください。今日は108編から112編までを学んでみたいと思いますが、今日のメッセージの題は勝利の主です。まず108編ですが、ここはこの題名の通り歌ダビデの賛歌となっています。この詩編は以前に出てきた2つの詩編のそれぞれの部分が組み合わさった形で出ているんですね。詩編の57編の後半部分、そして詩編の61編の後半、これがこう切り取られて、そしてこの組み合わせられているというこの詩編になっています。けれどもこの組み合わせによってですね、このダビデがどのようなこの祈りと感謝と賛美をしていたかを読むことができます。この詩編はダビデが戦いに出ている時ですね、神様に祈った祈りです。その戦いでもこの不意打ちをされてですね、それでこの自分たちが不利な状況に見えるような、そのような時に彼が歌ったものなんですね。で、この一節から読んでいくと、彼がいかに神様にこの自分の方向を向けて、自分の思いを向けて、そして神様にこの状況を何とかしてくださいという彼の子供が親にダダをこねるようなですね、神様に頼り切った心を読んでいくことができます。では一節をご覧ください。神よ、私の心は揺るぎません。私は歌い、私の魂もまた褒め歌を歌いましょう。心は揺るぎません、揺るがないから歌って褒め歌を歌う、賛美をすると言っていますが、大変な状況のとこにあっても心を揺るがせない、その結果として歌を歌います。パウロとシラスが宣教旅行に出た時のことを思い出してください。ピリピで牢に入れられました。着物を剥がされて、鞭打たれて、足掛けをかけられたわけですけれども、彼らは何をしましたか。神に感謝し、祈りつつ賛美の歌を歌っていました。このダビデのここと同じですね。揺るがせず、心を揺るがせず神様に祈ってます。そして2節、従言のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ、私は暁を呼び覚ましたい。主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。賛美が心から溢れ出て、そして楽器を使い、それから国々の民の中、つまり神のことをまだ知らない人たちにあなたの素晴らしさを知らせたいという思いをこのダビデは言い表しているわけです。これが伝道の心であり宣教の心ですね。神様はおられるんだよ、このことを神様を知らない人たちに伝えます。そしてあなたの恵みを大きく天の上にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神様の真理、とっても大事ですね。雲にまで及ぶけれども、ダビデにはとって神様を見るときにまずはじめに何が思い浮かぶか、恵みなんですね。神様が自分によく思ってくださっていること、これが天の上にまで及びますよ。私たちがこういう神様を見るときにですね、まず恵みという言葉が浮かぶでしょうか。神様は自分に良くしてくださっているということがですね、思い浮かぶでしょうか。天にまで及ぶよ。そして神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。再び この全世界で崇められますように、すべての人が神を崇めますように、また天においてもこの天使である、またこの引き上げられた信徒たちですね、聖徒たちが皆がですね、天においても地においても神を崇めますように。6節、あなたの愛する者が助け出されるためにあなたの右の手で救ってください、そして私に答えてください。ここからこの祈りが始まります。今は賛美、1節から5節までは賛美だったんですが、ここから祈りですね。助けてくださいと、救ってくださいとお願いしていますが、愛する者が、あなたの愛する者がと書いてあります。同じようなことを言った人が詩篇の中に、聖書の中にありますけれども、ヨハネの福音書ですね、イエスの愛されたあの弟子と誰が言ってるか、ヨハネが言っています。ヨハネが自分自身をイエスの愛されたあの弟子と言ったんですね。僕は神様に愛されてるよ、愛されてるものなんだよ、イエス様に愛されてるものなんだよ。私たちの心にあるでしょうか、愛されてるんだ、そして自慢するぐらいですね、そういう確信と自信を持っているかですね。でダビデはそれを持っていたんですね。そして答えてくださいと言いました。そしたら神様が聖女から告げられた私は喜びさんでシェケムを分割し、スコテの谷を配分しよう。ギルアでは私のもの、マナセも私のもの、エフライムもまた私の頭の兜、ユダは私の杖。わかりますか？ここはイスラエルの各地のことを言っているわけですね。神様がシェケム、スコテ、ギルアデ、マナセ、エフライム、これがこのイスラエルの方ですね、北イスラエルの方で、ユダがあります、私の杖。で次、モアブは私の足を洗うタライ、エドムの上に私の履物を投げつけよう、ペリシテの上で私は大声で叫ぼう、ダビデに戦いを仕掛けている国々ですね、モアブ、エドム、ペリシテ、神様がことごとく、倒してくださる約束を今ここで行ってくださっていますね。今劣勢に立たされているダビデ、イスラエルのところにまで攻めてきている敵がいますけれども、神様が、いや、イスラエルは私のもの、守るよということ、そして彼らを倒すよという約束を聖女からしてくださっているわけなんです。聖女からです。とっても大事ですね。黙示録にも地上で起こることが書かれていて、そして天で起こることが書かれています。で、神様は御座に仕えている方として、まず天の情景が始まります。黙示録の4章ですね。神様は天におられる方で、着座されている方です。いろいろ動いてですね、あたふたされている方ではないんですね。だから私たちが神様に祈るということがどれだけ大切かがわかります。世の中で、地上において自分の生活の周りでいろいろと大変なことが起こりますけれども、全く天にはそのことが影響を与えていないわけなんです。全く変わらない、微動だにともしない、神様はそこにおられるわけなんですね。このことを私たちはよく知っている必要があります。ですから、天におられる私たちの神様というふうに私たちは祈るわけなんです。誰が私を要塞の町に連れて行くでしょう、誰が私をエドムまで導くでしょう、神よ、あなたは私たちを拒まれたではありませんか、神よ、あなたはもはや私たちの軍勢と共に出陣なさらないのですか、どうか敵から私たちを助けてください、誠に人の救いは虚しいものです、神によって私たちは力ある働きをします、神が私たちの敵を踏みつけられますと言ってますね。これからエドムの方に行かなければいけない、エドムと戦わなければいけない、そこであなたがその勝利をもたらしてください。 人ではなくてあなたがと言ってるんですね。列王記とか歴代史の中で、この王が不利に立たされた時に、他の別の大国から援軍を頼んで、それで、戦った王たちがいます。で、それによって神様が私に頼らずに人に頼ったということをこう責められるわけですけれども、ダビデはその逆だったんですね。他の人たちの手は借りたくない、あなたがそのようにしてほしいというふうにお願いしているわけなんです。例えばエズラ記にですね、学者エズラが出てきます。で、そこで彼がですね、エルサレムに帰っていく、帰還するときに、危険な旅路をペルシアの王に頼まずに、護衛をつけてもらわずにいました。拒んだんですね。で、ペルシアのそのクロス王はですね、このすべてのものをこう国の予算から、この出すということをですね、彼は命令として国に出したわけなんです。ですから、その神殿再建のためのこの材料であるとか、またその彼らが行くときに必要なですね、この食べ物であるとか、すべてをですね、この出しなさいという命令を出したんですけれども、エズラは護衛をつけてもらうことを拒んだんですね。なぜかって言ったら、私たちには神の御手がありますからといつもペルシアの王に話していたからなんです。だから今になって神様じゃなくて人の手によってこうやってもらうと言ったら、こう矛盾してくるわけですね。その手前、まあ、手前ってのもおかしいですけども、その本当に神様に守られていくんだというですね、そういう証を立てていきました。私たちも同じですね。もちろん他の人から、他の人に頼んだらですね、例えば支援金が与えられるかもしれませんけれどもですね、本当に神様がこのことをしてくださったんだということを証ししていくのであれば、私たちは神様だけなんだ、ここで書いてある、ダビデが言っているように、人の救いは虚しいんだ、神によって力払っただけをするんだという神様の働きを証ししていくことができるわけなんです。では109編に行きます。指揮者のためにダビデの賛歌。この109編を読むのは少し困難です。なぜかというと、敵に仕返しをしてくださいという祈りの中でも一番強烈な祈りになっているからです。今までもたくさん出てきましたよね。こう、悪者の歯を口の中で砕いてくださいとかですね、かなり強い言葉でダビデがこうお願いしているところがありますけれども、ここはですね、もうそういうレベルではありません。おそらく詩編全体の中で一番その敵に復讐をしてくださいというふうに願っている中で一番強く書かれている箇所であると思われます。私たちは新約聖書の中で敵をも愛しなさいというふうに教えられ、そしてそのことがこのクリスチャンの倫理であって、またイエス様の主要な教えであるということを知っています。じゃあ、なんでダビデがここでその復讐心であるかのように、このそういうことをですね、神様に言っているのかと言いますとですね、大事なのは、ダビデがこの自分の気持ちを神様に告げている中でですね、ダビデは預言者だったということを忘れてはいけないんです。新約聖書の中で数多くダビデがこの詩編でこの歌ったものが、聖霊によってこのようにダビデが告げたという言葉があるんですね。単に自分のことを告げているのではなく、ご聖霊がダビデを捉えて、その中でこれから起こること、また神様の真理について話しているものになっているんです。で、この109編は、この109編の8節を見ますと、彼の日はわずかとなりと書いています。 そして彼の仕事は他人が取りと書いてあります。でここの箇所、ペテロが使徒の一章の20節、使徒行伝の一章の20節で引用しているところなんです。イスカリオテのユダですね、彼が自殺をしたところで彼がペテロが引用しました。そして彼の仕事は他人が取りということに基づいてペテロは、この十二使徒のそのまあユダがいなくなったので代わりの人を選びましょうという決断を下したわけなんです。予言なんですね。これは最後まで十字架のその死を通して愛し続けてくださったイエス様がおられます。でそのイエス様を拒んだらどうなるのか。イスカリオテのユダのように、またいつまでもイエス様を信じなかったユダヤ人の指導者たちのように、イエス様を拒んだらどうなるのか。新約聖書の中で、ヘブル書の中でこう書いてあります。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。すべての罪を負って死んでくださったイエス様を拒んだら、残る罪のための生贄はないんです。で残っているのは焼き尽くす激しい人、裁き、怒りの手の中に落ちるしかないんですね。でこの現実をダビデは歌っています。私の賛美する神よ、黙っていないでください。彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語ったからです。彼らはまた憎しみの言葉で私を取り囲み、ゆえもなく私と戦いました。彼らは私の愛への報いとして私をなじります。私は祈るばかりです。彼らは善に変えて悪を、私の愛に変えて憎しみを私に報いました。イエス様が十字架につけられるときにこの仕打ちを受けられたことを私たちはよく知っていますよね。憎しみの言葉をイエス様はかけられました。投げかけられました。当ててみろキリスト、あなたを誰だ、十字架につけろ、ユダヤ人の王様万歳、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。イエス様の愛に対してこれらの言葉を投げかけました。どうか悪者を彼に使わせてください。なじる者が彼の右に立つようにしてください。彼が裁かれるとき、彼は罪ある者とされ、その祈りが罪となりますように。彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取り、その子らはみなしごとなり、彼の妻はやもめとなりますように。彼の子らはさまよい歩いて物乞いをしますように。その荒れ果てた家から離れて物乞いをしますように。罪に定められて殺されますようにという祈りです。そして残された家族がさまよいますようにという祈りです。そして次、債権者が彼のすべての持ち物を没収し、見知らぬ者がその勤労の実をかすめますように。彼には恵みを注ぐ者もなく、そのみなしごを憐れむ者もいませんように。その子孫は断ち切られ、次の世代には彼らの名が消し去られますように。彼の父たちの咎が主に覚えられ、その母の罪が消し去られませんように。それらがいつも主の御前にあり、主が彼らの記憶を地から消されますように。それは彼が愛の技を行うことに心を止めず、むしろ悩む者、貧しい人、心をひしがれた者を追い詰め殺そうとしたからです。徹底的な呪いが彼の上に下るように祈っています。まず彼が死ぬように、先ほど話しましたように、そして家族がさまよいますように、そしてそれだけではなくてですね、その子孫にその 子孫の、名が消し去られて、そして自分、彼の先祖もですね、そのトガが主に覚えられるようにという、もう徹底的な呪いを与えてくださいますようにという祈りをしています。ここまで徹底的に祈ることがなぜできるのか、先ほども言いましたように、これは神様の恵みと憐れみを拒むということなんです。今16節で読みました。悩む者、貧しい者、心ひしがれた者を追い詰め殺そうとした。三条の水訓の最初の言葉は一体何ですか？心が貧しい者は幸いである。彼は、天の御国は彼のものだからです。福音というのは貧しい人、悩む人、心ひしがれた者のためにあります。神様に出会い、そしてへり下っているもの、そういうもののためになります。それを踏みにじるような行為、まず自分が福音を信じない、高慢になってですね、そして信じようとする人たちを阻もうとする、そしたらこのような呪いが下るんだよということなんです。黙示録にも、地獄というのは一体何なのかが書いてあります。14章の10節11節ですが、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのぶどう酒を飲む、また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる、そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像を拝む者、またその誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。徹底的なんです。こうやって徹底的な呪いです。で、17節彼はまた呪うことを愛したので、それが自分に返ってきました。祝福することを喜ばなかったので、それは彼から遠く離れました。彼は己の衣のように呪いを身にまといました。それは水のように彼の内臓へ、油のようにその骨骨に染み込みました。それが彼の着る着物となり、いつも締めている帯となりますように。このことが私をなじる者や、私の魂について悪口を言う者への、主からの刑罰でありますように。自分が種、蒔いた種、それが彼らに、この、彼らが刈り取りますようにという、そういう願いですね。これガラテヤ人への手紙の6章の7節に、自分が耐えた蒔、これを刈り取ることになるんだ。肉において巻いたら滅びを刈り取り、そして霊において巻いたら永遠の命を刈り取るんだよですね。この原則です。しかし私の主神よ、どうかあなたは皆のために私に優しくしてください。今自分のために祈ってますね。あなたの恵みは誠に深いのですから、私を救い出してください。私は悩み、そして貧しく、私の心は私のうちで傷ついています。今このダビデの思いですね。これは、私の心は傷ついています。私は伸びていく夕日の影のように去りゆき、稲子のように振り払われます。私の膝は断食のためによろけ、私の肉は脂肪がなく痩せ衰えています。私はまた彼のそしりとなり、彼らは私を見てその頭を振ります。まあ、ここからイエス様が十字架につけられる前のですね、この予言になってますね。この彼らは私を見てその十字架につけられた時ですね、その頭を振りますと。このように、この弱くなっている中で憐れんでください、優しくしてくださいという祈りですね。我が神主よ、私を助けてください。あなたの恵みによって私を救ってください。こうしてこれがあなたの手であること、主よ、あなたがそれをなされたことを彼らが知りますように。彼らは呪いましょう。しかしあなたは祝福してくださいます。彼らは立ち上がると恥を見ます。しかしあなたのしもべは喜びます。私をなじる者が侮辱をこうむり、己の恥を上着としてきますように。私はこの口を持って大いに主に感謝します。私は多くの人々の真ん中で賛美します。とあります。で、このダビデが今祈っていることはですね、自分が祝福を受け、そしてその賛美をして 立ち上がっているその姿がそのままその自分をなじっているもの、罵っているものに対する恥なんだということなんです。私たちが攻撃を受ける、いろんな嫌なことをされる、仕返しをする、これが彼らが、この悪者たちが嫌がることが、そうじゃないんですね。そうじゃないです。自分が神様から与えられていること、これに忠実でしっかりと行い、そして神様の技が自分を通して行われる。これがですね、敵をですね、打ちのめす一番の力なんですね。私たちは何かをされたら、こう、弁明したくなりますね。そして何かをこう言い返したくなります。けれどもそうじゃないんですね。敵の思いはですね、敵の企みは私たちが神様のやっていることをやめてしまうことなんです。ネヘミヤ記ですね。周囲の敵がいました。必要な攻撃があり、内側からもですね、攻めてきました。けれども、ネヘミヤがエルサレムの城壁の再建を52日で完成させましたね。覚えてますか？その時に、周囲の敵が大いに面目を失ったと書いてあります。こういう、働きですね。だから私たちは神様にあって、踏ん張ってですね、そして前進をしていく必要があります。で、30節、主は貧しい者の右に立ち、死刑を宣告する者たちから彼を救われるからです。死刑を宣告する者、貧しい者の右。イエス様が弁護者となってくださる。イエス様が義と認めて、神様が私たちを義と認めてくださるために、ご自分が罪とみなされるようにしてくださいました。だから、私たちは死刑を宣告されるその被告人の台に立っているわけなんですが、イエス様が私が罪人で私が死刑を受けるものとみなされていきます、そうなっていきますとしてくださったので、私たちは無罪放免となり救われるわけなんです、ね、ここにその義と認めてくださるイエス様、イエス様にある神様の働きをですね、この読むことができます。次、110編です。この先ほどの、この今読んだ109編がですね、イエス様の十字架の時の予言であるならば、この110編はその十字架の後でイエス様が蘇られて、天に上げられる、そこの予言になっています。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。主は私の主、これがキリストですね。で、私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。イエス様が天に上げられてから、天に昇られてから神の右の座に着かれました。そしてイエス様がまた立ち上がられて地上に戻ってこられるとき、それが敵をあなたの足台とするという予言になるわけですね。この言葉をイエス様がパリサイ派の人や律法学者に対して、この引用されたことを覚えていますか？このイエス様が十字架、エルサレムに入られてですね、そして宮清め、この、台をひっくり、両替人の台をひっくり返されて、で、その後でこの群衆に教えられたんですね。そしたらいろんな、このパリサイ人たちがダーッとやってきたんですね。そして、こういろいろとこう、イエス様を陥れようとするような質問をしたんですけど、イエス様は見事にその質問に対して、質問に対して答えられました。そして彼らはもう何も言うことができなくなったんですね。そして帰って今度は彼らにイエス様が質問されたんですね。こう質問されました。それでは、どうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですか。ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょうですね。このようにイエス様が質問されたんですね。この私の主、ダビデの主に仰せられる、これはキリストご自身、つまりダビデが生きていたあの紀元の、 だいたい1000年、紀元の900年ぐらいですかね。その時にすでにキリストがおられたわけなんです。あれ？マリアから生まれたじゃないですか。そうなんですけども、キリストはアブラハムがいる前から私はあるとおっしゃられたように、永遠の昔からおられる方ですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共におられた、言葉は神であった、言葉が肉となって私たちの間に宿られたわけですね。そしてダビデの子である、つまり四つ木の子、ソロモンがダビデの四つ木の子であるように、この四つ木の子としてお生まれになりました、人としては。けれども聖なる御霊によっては神の子であられる方です。で、次2節をご覧ください。主は私の力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよ。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで使える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。今、神の右の座から立ち上がり、そしてこの地上に戻ってこられ、シオンから強い力によって世界を治められる、その予言がここに書いてあります。で、主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキデゼクの霊に習い、とこしえに祭司である。ここもとても大事な箇所ですね。なぜならヘブル人への手紙でこの箇所についての注釈、5章と7章に長いこの注釈があるんです。説明があるんですね。でユダヤ人は、このヘブル人の手紙、ユダヤ人に対して書かれた手紙ですね。で、ユダヤ人はですね、この二つの位を持っています。一つが王位ですね。王の位。ダビデの子が王となる。これキリストですね。そして、もう一つ祭司職があります。祭司の位があります。で、この祭司の位は、レビ族、しかも、アロンの末裔でなければいけないわけなんです。それはモーセの律法に書いてあります。けれどもキリストは王であられ、かつ祭司でもあられる方として予言されてるんです。例えばゼカリア書6章の12節13節。主の、万軍の主はこうおせられる。見よ、一人の人がいる。その名は若枝だ。彼のいるところから目を出し、主の神殿を建て直す。彼は主の神殿を建て、彼は尊厳を帯び、その王座について支配する。その王座の傍らに一人の祭司がいて、この二人の間には平和の一致がある。王座の傍らに一人の祭司がいるというけど、どっちの、これもう一人の人の二つの側面と言っていいでしょうね。王座と祭司、つまり王であり祭司である。となると、矛盾が生じるわけですね。レビ族、アロンの子孫、とダビデの子孫、ユダ族の子孫ですね、二人が一つになることはできないわけなんです。けれどもここのこのメルキデゼクの霊、これ位って訳した方がいいですね。メルキデゼクの霊に習った、位に習った祭司であれば、このことが可能なんです。メルキデゼクは創世記の14章に登場する祭司です。アブラハムが、このロトがですね、ソドムとかゴモラにいる人たちと共にこう捕らえ撃されました。そして彼がですね、このどんどんこの北上していって、ダマスコの方にまで行ってですね、こう奪還したんですね。そして帰ってきた時に、次の出来事がありました。14章の18節から。また、シャレム、あるいはサレムの王、メルキデゼクは、パンとブドウ酒を持ってきた。彼は、意図高き神の祭司であった。彼は、アブラハムを祝福していった。祝福を受けよ、アブラム。天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手に、あなたの敵を渡されたい、高き神、意図高き神に、誉れあれ。 アブラムはすべてのものの10分の1を彼に与えた。系図もない。シャレムというのはサレム、エルサレムの王です。エルサレムから来たメルキデゼク、義の王ですね。で、彼は意図高き神の祭司なんです。この二つがくっついてます。王であって祭司なんです。で、アブラハムが、この族長であるアブラハムが彼に十分の一を捧げています。不思議なメルキデゼクですが、イエス様がユダヤ人とお語りになった時に、アブラハムは私の日を見て喜んだのです。そしてまた、アブラハムがいた前に私はあるのですとお答えになった。だから、このメルキデゼクはイエス様ご自身ではないかという解釈をする人たちが多いですが、おそらくそうでしょう。このくらいによるのであれば、イエス様、キリストは祭司であれ、あり、かつ王であることが可能です。で、現在は特にこの祭司の働きをイエス様は天の右の座で行われています。祭司が行うこと、これは取りなしです。取りなしです。王が行うことは支配することですね。祭司が行うことは取りなしです。私たちのために取りなしてくださっています。ローマの8章の34節、罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。なんという素晴らしい働きでしょうか。私たちが倒れそうになっているとき、すべての弱さをイエス様はもう人間として来られたときに知っておられます。すべてのこのごちゃごちゃしたですね、ものを全部知っておられます。福音書を読んだらですね、私たちが神様のために何かを行っている状況、必ずですね、同じ状況を見つけることができるんですね。主のために生きて、主に仕えているときに起こる状況、全部書いています。驚くことです。イエス様が全ての弱さを取られました。だから、私たちのために取りなすことがおできになるんですね。そして、あなたの右にいます主は、御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は、道のほとりの流れから水を飲まれよ、それゆえその頭を高く上げられる。もう何度も何度もですね、ハルマゲドンの戦い、その後の神の国の設立ですね、詩篇の中に書かれていました。これだけのたくさんのことが書かれて、これは比喩だという人がいます。どうして比喩なんでしょうか。新約聖書の中でイエス様がですね、これを、文字通りの意味としてお語りになって、そして、これは神殿破壊の、ローマ時代にですね、ローマ軍がやってきてエルサレムの神殿を破壊した時の出来事なんだという人たちもいます。どうしてなんでしょうか。その神殿破壊が起こった後、黙示録、だいたい紀元の90年以降ですね、書いた、そこにも文字通りの出来事として、ヨハネは幻として見ているわけなんです。必ず起こります。で、111編。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において、主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。この111編は神様の御業を眺めている詩編です。で、ここで御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められている、英語だと studied と書いてあります。勉強されている、勉強の対象、研究の対象となっていると書いてあるんですね。主の御業、神様の御業をじっくりと見ていく、じっくりと学んでいく、なんて素晴らしいことであるかですね。それを見ていくわけなんです。今キリスト教会の中にそういう勉強がおろそかになり、 そして人についての研究が好まれています。心理学や精神医学、また、このどうやって人を教会の中に連れてくることができるか、その方法、テクニックですね。どうやったら教会が大きくなっていくか、またどうやったら伝道を効果的にすることができるか。今ポストモダンの時代だから、言葉によってではなくイメージによってとかですね、いろんなことが今言われてますけれども、例えば心理学とかですね、精神医学の専門にしている、世の中で専門にしている人たちのほとんどが無神論者なんです。自分が無神論者だっていうふうに、このアメリカの、ですね、調査なんですけれども、自分が無神論者であるというふうに明確に言っている人たちの職業を調べました。そしたらかなりの比率で心理学者、精神医学の専門家、ソーシャルワーカー、社会学者だったんです。なぜか、人間の心や行動を研究対象にしているからです。人間の心、行動を研究対象にしているということは、堕落した人間を調べていることになります。だからおのずと神を否定するようになります。ある精神分析の人の本を私は読んだらですね、人間というのは本能が壊れた動物であるという説明をしました。だから自意識があり自我があるんだという説明です。そうじゃないんです。逆なんですね、聖書が言ってるのは。神の形から落ちたのが人間だって言ってるんです。で、このように全く逆のことを、教えているわけなんですね。で、これをずっと見つめていったらですね、私たちの心には虚しさしか残りません。けれども、今ですね、まあ、こういう説明をする前にも、どんどん読んでいきたかったんですね。次、3節から読む。神様の技を研究していったら、神様の素晴らしさを研究していったらですね、感謝と喜びと賛美が湧き起こってきます。その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。主はその苦しい技を記念とされた。主は情け深く、憐れみ深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約をとこしえに覚えておられる。こんな方が世にありますか？尊厳と意向をまとって、人間をですね、尊厳と意向をまとわせるようにですね、何かの対象をまとわせるようにしたら絶対失望しますよ。だってそうじゃないんですから。そして、情け深く、憐れみ深い。本当に情け深い人。いるかもしれませんが、敵のために十字架に敵のために死に、渡されたぐらい情け深いか。違いますね。で、契約をとこしえに覚えて、約束事をどこまで私たちに守ってくれるか、この世の中にないです。神様だけなんです。で、異邦の民の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らされた。これは具体的にイスラエルがですね、カナン人の地に行った時のことですね。で、御手の技は真実、公正、そのすべての戒めは確かである。ニュース見たらもう全然違うことばっかりです。けれども神様を見たらこの世界なんですね。それらはいよいよ限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は御民に贖いを送り、ご自分の契約をとこしえに定められた。神様のものとされたものにはですね、贖い、救いがあります。契約があります。主の皆は聖であり恐れ多い。で、主を恐れることは知恵の始め、これを行う人は皆良い明察を得る。主の誉れは永遠に固く立つ。主を恐れることというのは、簡単に言ったら神様に細心の注意を払っている、神様を尋ね求めている、神様を研究している、神様の素晴らしさを見ていく、こういうことに他ならないんですね。人間のことを注意深く見ていくじゃないんです。神様のことを注意深く見ていく人たちが知恵なんです。これが知恵なんです。 そこで112編は、この111編と、対になっていますが、死を恐れる人に与えられている幸いが書かれています。ハレルヤ、幸いなことよ。死を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人は。その人の子孫は地上で力あるものとなり、すぐな人たちの世代は祝福されよう。繁栄と富とはその家にあり、彼の義は永遠に固く立つ。祝福と富、義の約束が書かれていますね。そして主はすぐな人たちのために光を闇の中に輝かす。主は情け深く、憐れみ深く、正しくあられる。ですね。光の中に闇を輝かすとありますね。主が私が世の光ですと言われました。ですね。そして幸せなことよ。情け深く人には貸し、自分のことを公正に取り行う人は、主を恐れる人はですね、他の人にもよくしてあげます。そして彼は決して揺るがされない。正しいものは常しえに思い覚えられる。その人は悪い知らせを恐れず、主に信頼してその心は揺るがない。その心は堅固で、恐れることなく自分の敵をものともしないまでになる。このように悪い知らせ、何か危険が自分に迫っても恐れることがない。敵をもそのようにものともしなくなる。正しい人がそうなんだと言ってるんですね。本当にこれはですね、私が欲しいなと思うこの信頼です。私に尊敬する聖書教師でデイビッド・ホーキンという人がいるんですけれども、彼がですね、レビ記を公開説教、していた時に起こった出来事なんですが、同性愛についてですね、はっきりと罪であるということを説いていました。で、回収からヤジが飛んでくるんですね。で、やばいな、これは。って私は思ったんですが、もう淡々とデイビッドはメッセージを続けてきました。そして、そのヤジを飛ばしていたであろう人が最前列に動いていったんですね。で、今度壇上、説教団の壇上に上がってきて、説教団のマイクを掴んだんです。でもデイビッドは全く動じずに、後で話すから引き下がりなさいと言っただけで、どんどん説教を続けてきました。まさに、悪い知らせを恐れず、主に信頼して心が揺るがない。その心は健康で恐れることなく、自分の敵をもう物ともしないまでになるという言葉ですね。それを証ししていました。で、彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立つ。その角は栄光のうちに高く上げられる。このように貧しい人、悩んでいる人、傷ついている人たちに憐れむということですね。これをですね、していくと義が永遠に固く立ちます。どうかこれを覚えていてください。日本はですね、心が満足な人がたくさんいます。もう私は大丈夫です。神様いりません。キリストの十字架わかりません。ね、けれども日本においてもたくさんいますね。苦しんでる人、悩んでる人、まあ苦しんで悩んでるだけではなくて、本当に意味で神様を求めている人たくさんいます。傷ついている人、神様に会って満たされたら本当に癒されるような選ばれた人たちがたくさんいます。そういう人たちに語っていく、私たちはそしたら義は永遠に固く立つという神様の約束を得ることができます。ダニエル書の中にもですね、人を義としていくものはこの星のようにですね輝くということが約束されています。悪者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして溶け去る。悪者の願いは滅び失せると、この悪者がですね滅んでいく。先ほどもですね、義を行う者が義を行っていったら悪者は滅んでいくという、ね、自動的に滅んでいくわけなんですね。このように5つの詩篇を読みましたけれども、主の勝利が書かれていました。はじめは戦いの時にですね、この神様にダダをこねるようにですね祈っていく、この神様への信頼。そしてこのイエス様ご自身の勝利がありましたね。この十字架につけられて昇天される。そして次に神様の御業を求め恐れていくところにあって、悪者は滅んでいくという、 こういう内容でした。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたが私たちにこのインストラクションを、この導きを与えてくださって感謝いたします。教えを与えてくださってありがとうございます。あなたを尋ね求めていくときに、本当にあなたのこの素晴らしさを見ていくときに、私たちは立ち上がることができ、あなたを恐れることができ、そして何かこのなじるもの、呪うものがいても敵はこの恥を見る、そういう働きをこの見ていくことができるんだということを分かりました。感謝いたします。主よ、どうぞこの言葉がただ今ここで聞いただけではなくて、生活の中で思い起こしてあなたの光を輝かすことができますよう助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。